ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、りんりんさん、いつもブログやポッドキャストを楽しく拝見拝聴しながら日々の生活で実践させていただいています。また私もコーチの仕事がしたくて、昨年の10月から様々な勉強をしていたり、 NLP、フロイド心理学、ユング心理学、アドラー心理学、スピリチュアルなど周りの人にコーチングをしているところです。りんりんさんも実体験を含め様々な勉強をされてきた、かっこされていると思うので、今日は少し専門的なことをお尋ねしたいと思いメールしました。わかる範囲で構いませんので、またりんりんさんの見解を教えていただけたらと思います。その内容は、今のこの辛い現実は幼い頃に受けたトラウマが原因という考え方です。これはフロイド心理学ですよね。この方に対してそのトラウマを癒すことで改善する方としない方がいることに気づきました。また逆にアドラー心理学の目的論でも改善する方としない方がいることに気づきました。人それぞれタイプも違いますし、相手にもよると思いますが、どちらの方が有効だと考えていますか？という内容です。
はい、ありがとうございます。
なるほど。
面白いですね。これ結構個人的に興味深いというか、面白いなと思ったんですけど、コーチのね、仕事がしたいということで、いっぱいね、お勉強なさってるということで、そうですね、私も実体験含め、書かれているように、好きなんですよね、そういうのがね。だからそういう、実体験を含めっていうか、実体験が、やっぱ一番大事だと思ってるんですけど、あといっぱいコーチング私もしてきたので、結構やっぱり同じようなことを感じたことがあるんですけど、フロイト、アドラー、ユングと、三大巨頭と言われてる心理学者、皆さんね、お医者さんですよね。面白いなと思って。私もね、学んで実践してきているんですけど、ただ、ここから、私は NLP トレーナーではあるので、すごい専門的な、その知識とかはありますけど、私、まず大前提として、フロイトとか、アドラーの専門家ではないので、私の考察がどうしても入っているっていう可能性、あくまでも、その上で聞いていただきたいなと。で、あとその正しいとかって話でもないっていうことですね。私の見解っていう意味で、聞いていただけたら、そしてやっぱりね、より有効な方をね、活用していただけたらいいなと。結局ね、もうツールは私何でもいいと思ってて。やっぱもう良くなるんだったら、で、そのここでどっちが正しいとかっていう論争もいらないし、アドラーはいいけど、フロイトは違うよねとか、評論したところで別に何もその人の人生に変わりがないじゃないですか。だから、 そうですね。と思っていて、ただね、これね、いろんな観点から話せるんですけど、これをね、読んだ時に、まあ、私が思ったことを話した後に、途中で、違うコンテクスト、違う状況になると、変わるっていう話を後でちょっとお話しするので、ちょっと聞いていただきたいんですけど、まず私が活用しているのは、基本的にいいですけど、トラウマとかないって考え方なんですよ。その、フロイトの唱えている原因に注目する、つまりその過去のトラウマが原因だという考えに対して、まあ、アドラーの唱えている、まあ、目的論ですよね。今抱えているあなたの問題は、今の目的がそうしているだけっていう考え方。ある意味フロイトは過去から現在に矢印が行ってて、原因があるからそれが結果みたいな。でもアドラーは現在から過去、矢印が逆なんですね。で、目的があって原因みたいな。だから例えば、フロイトで言うと、過去にこういうことがあったから、今こういうトラウマになってるから、はい、今起きている問題の原因を追求していきましょうと。トラウマを癒していきましょうみたいな考え方で、で、アドラーの方は、例えばじゃあ、まあ、引きこもり、まあ、私は引きこもり自体に何も問題を感じないんですけど、という目的が先にあるからこそ、それを果たすための手段として、過去にこういうことがあったから、今自分は引きこもりなんだっていう理論なんですよね。つまり、今の目的に都合のいい形で過去を解釈しているだけだっていうのがアドラーの考え方なんですね。簡単に言うと。で、まあ、今この現実は過去の原因に起因するのか、それとも今ここでその現実を選択しているだけなのかっていうことなんですけど、まあ、アドラーの特徴は、こう、常に自分で選択しているという考え方。まあ、私はそれが好きなんですよね。で、その過去のトラウマを癒したりすることで、ただ、状況が改善することもいっぱいあるんですよ。だから、私の場合、例えば、じゃあ、私はなんかブロックがありそうなんです、みたいなことを言われて、なんか私のブロックがありそうな気がするんですけど、って言われた場合は、基本的にはブロック探しはしません。トラウマが見つかった時に癒すことはしても、一緒にその原因、何のブロックでしょうね、みたいな。ブロック探しはしない。なぜなら、これからの未来に、それらの原因ってあんま関係ないんですよ。もちろんトラウマを癒すのも大事ですけど、希望すればやってますけど、ね、放射ないなっていうのが私の見解ではあるんですよ。なぜかというと、原因探しの人って、常にね、原因探すことにフォーカスをしてるんですね、意識が。だから何か不都合がなことがあると、また別の原因を探しに行くんですよ。で、探しては解消し、探しては解消しっていうのがエンドレス。なんかそれって楽しい？みたいな。なんかそれをずっとやり続けてる人って、しまいには原因探しが前世まで行っちゃうんですよ。でもっと行くと、もう原始人とか、なんかね、そんなとこまで遡って自分のカルマ探しみたいな、カルマ探しっていうか、そのトラウマ探しみたいのって、楽しいですかって話なんですよね。で、それを逆に私が見てきたのは、その原因を探して解消することをずっと繰り返して苦しんでる人も結構見てきたんですよ。で、エネルギーも消耗するじゃないですか。結局それって不足なところに意識をフォーカスしてるから、何に原因がある？何のトラウマって、よりも、まあ私は今ここからどうしたいか、それよりも私はどんな自分でありたいのか、何に喜びを感じたいのか、何を自分は大事にしたいのか、どんなことにこう自分は充実感を感じたいのか、っていうのを明らかにして、そう生きればいいっていうのが、まあ私はだからあり方を設定しようっていうのが、どちらかというとアドラー寄りなんですよね。それのがイコール幸せな人生じゃないですか。ずっとトラウマって、もう掘れば掘るほどそんな、エンドレスじゃないですか。ただ、出てきたり見つかった時は癒した方がいいです。癒すっていうかもう浄化させた方がいいけど、そのトラウマ探しとか、これは何の原因？この原因は？この原因は？ってやってると、楽しくないんですよ。そう、ずっと原因探しやってる人と一緒にいても何も面白くないんですよ。で、あとその過去がこうだったから、今がこうだったからっていう言い訳を作って、こう今の不幸をこう正当化するっていう生き方は、ある意味だから望まない人生を歩み続けるっていう自分を設定してるんですよ。
なるほど。
無意識ですけど、そういうあり方をその人は設定してるんですよね。過去こうだったから、こうだったからっていう、なんか言い訳を作って正当化する生き方ってこう、自分は望まない人生を歩み続ける犠牲者の私みたいな、っていう設定をしてるんですね。だけど、もう、この世界ってこう可能性がいっぱいある中で、それでも犠牲者という設定を選択し続けますかっていうふうに私はね、 それよりも私はこうありたいんだっていう自覚をもとに、うん、今ここから自分が本当に望んでる人生を、生きる人生を設定していきますかみたいな。っていう想像主としていきますかみたいなことなんですよね。だからその、まあ、アドラーのね、言葉を今借りて言うと、あなたに足りないのは能力でもなければ才能でもないと。あなたはただ勇気が足りてないだけだっていうのがアドラーの言葉なんですけど、これを私のフィルターで言うならば、あ、前回も話したんですけど、覚悟がないだけだと。才能とかね、努力とか我慢とか頑張りとか、真面目さ、勤勉さとかが足りないんじゃなくて、一つだけ足りないんであれば覚悟なんですよね。
うんうんうん、
それこそ、まあ、アドラーで言う嫌われる覚悟ですよ、まさに。
はいはい
はいはい、損する覚悟、恥をかくかさ、覚悟、まあ、傷つく覚悟、なんかその失敗してもいい覚悟、この覚悟がないとね、なかなか進めないんですよ。
うんうん、
という覚悟で、思いっきり好きなことをもうやることやって、自分の腹の声に従って、もう格好悪くてもいいじゃないですか。っていうのが私の考えなんですよ。で、このお便りを読んでね、
うん、
思ったんですよ。ここからちょっと実は続きがあって。あのね、かといえ、過去を、私は癒すのがダメだとまでは言わないんですよ。なぜかというと、私はすごい自己需要が大事とよくお話ししてるんですけど、自己需要も全部自分 OK。こんな自分も OK なんですけど、私たちは、これブログに書いたことあるんですけど、記憶、自分の記憶を再生して生きているっていう、前書いたことあるんですけど、自分の中にね、辞書があるんですよ。それって全部記憶なんですよね。いっぱい自分の記憶が、中に詰まっていて、それで、自己需要って、じゃあ、本当はって聞いたときに、
はいはいはい、
あ、本当はって相手に聞いたときに、こうしたいっていう出る人と、こうして欲しかったって過去に出る人といるんですよ。
ああ、面白い。
で、こうして欲しかったっていう人は、その思いを解消してあげた方がいいんです。じゃないと、記憶、その感情の記憶が自分、その、人ってもう無意識のうちに自分の中の辞書を引っ張り出して生きてるんですね。だから私は人って記憶で生きてるって言うんですけど、本当はって聞いた時に、例えば親にこうして欲しかったとか、私は本当はこうだったのにとかって過去に出る人は、やっぱりね、過去に向かってそれが出た時にそれを癒さない限り、自己需要が、変わらない、自分の辞書が変わらないんですよ。それが変わってきた時にこうしたいっていうのが出てくるんですね。だからやりたいことが分かんない、自分がなんか、何したいのか分かんないっていう人は、結局ね、感情を蓋をしすぎてきてる人なんですよ。
はいはいはい、
それが、私の中では自己需要っていろんなアプローチがあって、で、本当はって聞いた時に私はこうしたいでっていう人は、割と自己肯定の域に入ってるんですね。どっちがいいとか悪いではなくて、で、過去に出ちゃった人は、それを癒さない限り自分の辞書を永遠に使い続けるわけですよ。
確かに。
だから私はよく自分の価値観、信念を疑ってみてっていうのは、結局自分の記憶を再生しているだけで、自分の辞書が変わらない限り、自分の感覚が変わらない限り、現実って変わらないんですね。そういう意味では、本当はこうして欲しかったとか、本当は親にこういうことを言いたかったとかっていうのは、癒さない限り、その辞書が変わらないんですよ。だから、同じことが起きても、同じことを無意識に感情の、全部ね、しかもね、結構ね、インパクトのある記憶の方が残ってるんです。嫌な感情の方が人って。だから何か起きた時にそこを引っ張り出して同じ記憶の再生を多くの人はしているので、基本的に私はアドラーの、その別にトラウマを探し続けるのとかって、なんか別にどうでもいいと思ってるんですけど、自己需要というコンテクスト。に関しては、本当はって聞いたときに、こうして欲しかったとかが出たときは、そこを、癒すって言っても、本当、あ、そうして欲しかったんだって、自分で認めるだけでいいんですよ。あ、私本当はこうして欲しかったんだって分かった時点で、もう癒されますからね。そういう意味では、そこの自分の辞書を、が変わらない限り、永遠に同じ記憶再生をしていると。いうのが、まあ私の見、多くの人を見てきての、だから本当はって言ったときに、まあどっちがいい悪いはないんですよ。っていう意味では、だからその、一概にこれだけっていうのは言えないんですよね。本当この方がおっしゃるように、本当それぞれタイプも違うんですよ。どの段階にいるかも人によって違うし、感情の記憶の再生をし続けて自分の辞書だけで生き続けてる人は、どれだけどうありたいかをしても、結構ちょっと難しいんですよ。 だからかといって永遠に私のトラウマ探し、私の原因探しってやってる人は私はちょっとおすすめしないんです。なぜかというと不足にフォーカスをするから、はいはいはい、ずっと原因探しで前世まで遡ってどうするって話じゃないですか。だけどその自分の記憶のなんかパンパンに詰まってるんですよ、人ってその辞書で生きてるから。そこの出てきたものは過去のを認めるだけでいいんですけど、っていう意味ではだからどちらの方が有効っていうのではどちらとも言えないっていうね喧嘩になっちゃうんですよ。ただ個人的には私はアドラーの考え方の方が好きです。そのフロイトの考え方っていうのは結構もう過去のトラウマによってなんかもう運命が決まってるような、あんまりね可能性がないような、あのフロイトは素晴らしい、あの私に言われたくないだろうけどあの私はすごい素晴らしい見方だなと思ってるんですけど、だから別に批判するわけじゃなくて、私的にはアドラの考え方が好きです、やっぱり。だけどもあのやっぱりそのフロイトがおっしゃってるのもすごいわかるんですよ。だからそれを極端に取らないことってね、こっちだけこっちだけじゃなくて、私の中ではもういいとこ取り、使えるところ全部使っちゃえばいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。以上でございます。ちょっとね今日はマニアックなあれでしたけど、中に拾えるとこあったら拾ってください。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ優子本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。